5.個人質問。109ページ。32人の議員が行った質問の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。全員の個人質問は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、暮らし・教育。アプリ導入で家庭ゴミの適正な分別推進を。問い。ゴミの原料化、資源化や適正分別をどう進めていくのか。答え、啓発が重要と考えており、平成27年10月にゴミ原料リサイクルガイド、どうすりゃええを全戸配布した。28年4月からは、透明食品トレイやボタン電池、充電式電池の回収をスタートする。また、段ボールを利用した家庭での生ゴミ堆肥化事業も28年度に実施する。さらに若年層への新たな情報発信として、ゴミ分別アプリの導入など積極的な啓発に努めていく。災害に強い町へ。問い。丸1、平成28年度末の備蓄物資の状況と小中学校への配備状況は。丸2、岡山市の所有する施設の耐震化により防災拠点としての活用などは見込めるのか。答え。丸1、岡山市では25年度から岡山市備蓄計画に基づく備蓄を進め、28年度の配備予定数量を加えると計画全体の約 80% になる。小中学校へはこれまで7校に配備しており、27年度は35校へ配備する。備蓄場所を分散しながら増やしていく中で、集中備蓄も含め全体のバランスをとっていく。丸2、岡山市の所有する施設の建て替え・増改築などを行う場合や、新規施設などの計画を立てる場合には、施設管理者に防災機能の充実を依頼しており、一時避難場所の拡充や備蓄倉庫の耐震化などにつながると考えている。小規模企業振興基本法を実現させる条例を。問い、条例作りの基礎となる実態調査に早急に取り組んでは。答え、中小企業振興条例の見直しは進めていかなければならないと考えている。現在、産業振興施策検討の基礎資料とするため、中小企業振興・産業構造の分析評価の観点から、岡山市産業の特徴と課題や今後成長が期待できる分野などに関して、外部専門家による客観的な調査分析を実施している。その結果などをもとに今後の議論を深めていきたい。参考民間にインターネット予約図書の貸し出し窓口を設置。問い、高松・福田・高島公民館でモデル実施を予定しているインターネット予約図書の受取返却窓口拡充事業の目的と役割・スケジュールは。答え、一律図書館でインターネットによる図書の予約数が大幅に増加する中、図書館から離れた地域での利便性を高めるため、市民に身近な公民館へ貸し出し窓口を設置する。図書館と公民館をオンラインでつなぐネットワークの接続工事やコンピュータの導入など準備期間が必要なため、平成28年7月頃の開始を予定している。模擬投票で若年層へ選挙啓発。問い。公職選挙法改正で選挙権を得る高校生などへの関わり方は。答え。小中学校で実施していた選挙出前授業を28年2月までに市内の5高校でも実施した。出前授業では選挙制度や投票方法について説明し、投票のテーマ候補者を学校で決め、投票管理者や投票立ち会人、名簿対象係や投票用紙交付係などを生徒が行い、実際の投票所を再現して模擬投票を行った。今後も県選挙管理委員会、岡山市教育委員会と連携し、引き続き若年層への啓発を実施していく。その2、福祉・健康。身体障害者2級の軽自動車税減免を拡充。問い、岡山市も県の基準と同様に減免すべきでは、今後の対応は。答え、平成28年度から全額減免を予定している。5月の納税通知書送付時期に合わせて、市民の広場岡山や障害者のしおりを通じてお知らせするとともに、 福祉担当課とも相談しながら、福祉団体など関係者へも丁寧かつ確実な周知を図っていく。婚姻歴のない一人親家庭にも家父控除の適用を要望。問い、保育料で行っているみなし家父による減免を他に広げる考えは？答え、家父控除が未婚の一人親にも適用されるべきと考え、平成27年度の政令指定都市児童福祉主管課長会議で岡山市から提案し、政令市の総意として所得税法等改正の要望を国へ行っている。保護者が安心できる保育環境の提供を。問い、病児・病後児保育事業推進の取り組みは、保育中に体調を崩す児童への対応は。答え、岡山市では市内6福祉事務所管内で1箇所ずつ事業を実施する計画を立てているが、現在は5箇所にとどまっている。重要な取り組みの一つと考えており、引き続き新たに事業を担ってもらえる医療機関の確保に、岡山市医師会などの協力を得ながら努めていきたい。また、急な発熱などによる体調不良時への対応は切実な問題であり、十分な問題意識を持って研究対応する。全林間を家庭的な養育環境に。問い、施設の形態を変えて小規模化すべきでは。答え、キッチン、風呂、居間などを備えた家庭に近い独立した環境で、一定の職員が児童6人から8人を養育していく小規模グループ化の実施について検討を重ねてきたが、改修するには建築基準法上の問題が出てきた。そのため当面は耐震化と小規模改修で対応せざるを得ない。国は児童養護に関し、施設の小規模化や里親委託などを推進し、できる限り家庭的な養育環境に変えていく方針を示しており、小規模グループ化の趣旨に沿うような改修を検討していく。特定健康診断の受診率アップを。問い、検診率向上に医療費分析を役立てては。答え、現在行っている岡山市国民健康保険の医療費分析では、岡山市の特徴として、一人当たりや一日当たりの医療費が全国に比べて相当高い傾向が出ている。また、高血圧症の疾患や糖尿病などで、地域ごとの受診率や病気にかかるリスクに大きな違いが見られる。今後、平成28年6月頃に分析をまとめ、市民に結果を発表するとともに、中学校区単位の特定健康診断受診率や課題について地域の各種団体に知らせ、協力を依頼し受診率向上に役立てていく。聴覚障害者に介護予防事業への参加を呼びかけ。問い、聴覚障害者はコミュニケーションにハンディを抱えるなどの理由で地域や施設で孤立し認知症が進行してしまうこともある。予防への取り組みは？答え、介護予防センターでは NPO 法人岡山聴覚障害者支援センターが開く学習会に出向き、介護予防事業への聴覚障害者の参加を呼びかけている。介護予防教室へ参加希望があれば、NPO 法人に取りまとめてもらい、介護予防センター開催の毎週毎月介護予防教室のうち2カ所で手話通訳者を依頼し参加してもらっている。今後も聴覚障害者にも介護予防に取り組んでもらえるよう努めていく。その3、市民共同、まちづくり。市民活動団体と行政をつないで新たな共同モデル事業を。問い、丸1、ESD 市民共同推進センターの活動状況は。丸2、コーディネート機関として機能強化の必要性は。答え、丸1、課題解決ワークショップを開催したり、市民活動団体などからの共同提案を関係課につないで、平成28年2月末現在で、延べ124件の共同に関する相談や協議の場を調整した。LGBT の当事者アンケートなどのニーズ調査事業をはじめ、新たな共同モデル事業の提案も8件生まれた。丸2、28年度はこれまでの事業に加え、市民共同推進本部、共同推進員との連携を進め、コーディネート機能の一層の強化を図っていく。柔軟な計画運用で産業振興を。問い、 企業誘致に向けて市街化調整区域の地区計画運用指針を見直しては、用語解説、市街化調整区域の地区計画運用指針。集落地域の維持や産業用地の確保などの岡山市の課題に対応し、有料農地など保全すべき地域は的確に保全する一方、改善すべき地域では地域主導の計画的な土地利用を誘導するなど、バランスの取れた土地利用の実現を目指すための基準。用語解説終わり。答え。指針では市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域という基本理念を踏まえ、産業振興型地区計画を策定できる区域や規模などの要件を岡山市の土地利用の状況に即して定めている。現在、産業用地の確保に向けて、物流軸の沿線などで地区計画が適用できる土地の調査を行っているが、平成28年度は物流軸沿線以外にも調査を広げる予定。調査結果を企業誘致のために有効に活用し、必要であれば地区計画の運用の仕方についても検討したい。市民共同で魅力的な公園づくりを。問い、西川緑道公園や石山公園のパークマネジメントに市民共同で取り組むべきでは。答え、平成28年度に利用者、地域住民、NPO、公園管理者などが参加する協議体を作り、両公園の現状評価を行う。石山公園では景観を生かした観光と市民活動が共存するための目標を、西川緑道公園では周辺の街と一体となって賑わいを作るための目標を設定し、一般市民や観光客が気持ちよく使うためのルールを作っていきたい。専門職員を配置して自主防犯活動を支援。問い、地域防犯ボランティア支援事業の具体的な内容は？答え、地域防犯ボランティア団体は、通学路での見守りや声かけ、夜間を含めたパトロールなど、地域の防犯に重要な役割を果たしているが、多くの団体で高齢化や後継者不足などが課題になっている。そこで平成28年度は、防犯や交通安全の専門知識や経験を持つ職員を岡山市生活安全課に配置し、自主防犯活動をする上で注意すべき点の指導や効果的な活動が行えるよう助言を行うなど、団体の活性化や育成を支援する。用水路の一斉点検で優先度に応じた対策の実施。問い、丸1、一斉点検の方法は？丸2、個別に用水路対策の要望があった場合、どのように対応するのか。答え、丸1、平成28年度に危険箇所の抽出を目的として地元の力を借りて点検を実施してもらい、その結果を記載した調書などの提出を想定している。丸2、地元から一斉点検以外で危険箇所が出てきた場合は、従来通り町内会長などから要望書を提出してもらうことを考えており、一斉点検の結果と同様に優先度に応じて対策を実施していく。岡山国際音楽祭10年目の集大成。問い、国際と名付けて10年目の取り組みと今後の方針は？答え、岡山国際音楽祭2016を10年目の集大成と位置づけ、水と緑の都市空間を音楽に染め、誰もが主役になれる祭典として、神社などの地域資源を活用した複数のコンサート、市民の企画運営による野外コンサート、ウィークデーに5日間連続で市民が街角で演奏するステージなどを開催する。平成29年度以降は、都市空間を活用した屋外コンサートを中心に、誰でも気軽に様々なジャンルの音楽に触れられる事業を展開し、市民ニーズなどをもとに基本方針を見直して賑わいの創出につなげたい。6. 議会トピックス112ページ。インターネット議会中継がスマートフォン・タブレット端末でも見られます。平成28年4月1日からインターネット議会中継がスマートフォン・タブレット端末でも視聴できるようになりました。生中継と過去2年間に開催された本会議の録画をご覧いただくことができます。ぜひインターネット議会中継をご覧ください。岡山市議会議会中継で検索。 表紙をリニューアル。あらゆる世代の方に興味を持っていただけるよう、市議会広報誌の表紙をリニューアルし、タイトルも議会スタイルに変更しました。議会スタイルは、アルファベット大文字で、GIKAI-STYLE。なぜ議会スタイル？スタイルには、文章などの表現形式、個人や集団の固有の考え方や行動の仕方という意味もあります。岡山市議会の考え方などを分かりやすく伝えたいという思いを込めました。今号の表紙、点字ブロック。1967年3月18日、岡山県立岡山盲学校に近い、岡山市中区の国道2号、現国道250号、原尾島交差点周辺に世界で初めて敷設されました。この場所には点字ブロック完成の歴史がモニュメントとして刻まれています。7、市議会日誌。1月15日、総務委員会。22日、市民文教委員会。2月1日、建設委員会。4日、議会活動に関する検討会議。5日、保健福祉委員会。12日、議会運営委員会。18日、議会運営委員会、建設委員会。19日、総務、保健福祉、環境消防水道、経済、建設、市民文教委員会、及び同協議会。22日、議会活動に関する検討会議。24日、2月定例市議会開会。3月、2日から4日、5会派による代表質問。4日、議会運営委員会。4日から11日、32人の議員による個人質問。14日、総務、保健福祉、環境消防水道、経済、建設、市民文教委員会。15日、総務、保健福祉、経済、市民文教委員会。16日、保健福祉、市民文教委員会。18日、建設、総務委員会、議会運営委員会。22日、2月定例市議会閉会。議会活動に関する検討会議。4月14日、議会運営委員会。8、次回臨時市議会定例市議会の開催予定。5月臨時市議会、5月18日。6月定例市議会、6月10日、本会議開会日、議案提案説明。6月16日から22日、本会議個人質問。6月23日、常任委員会。6月28日、本会議最終日、採決。9、編集後期。2月定例市議会では、平成28年度に取り組む様々な政策や施策が盛り込まれた当初予算案などを審議しました。現在の議会運営委員会のメンバーとなって1年が経過しようとしています。この1年間、市議会テレビの放送や広報誌の表紙リニューアル、インターネット議会中継のスマートフォン、タブレット端末への対応など、市議会の情報発信に努めてまいりました。今後も市民の皆様に議会の動きをわかりやすくお伝えできるよう取り組んでいきます。岡山市議会ホームページ。http://www.city.okayama.jp/gikai/。メールアドレス、市議会総務課、@city.okayama.jp。city.okayama.jp。岡山市議会事務局、電話、総務課、086-803-1528。議事課 086-803-1531。調査課 086-803-1535。ファクス 086-233-1186。以上で議会スタイル岡山市議会だより平成28年5月1日春号を終わります。 音声訳は岡山市立図書館朗読奉仕の会、合田雅子でした。